平成、21年、本日は、9月の13日日曜日、午前の予定をしていきたいと思います。じゃあ、人行伝のですね、7章。7章1節、大祭司はその通りかと尋ねた。で、そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミア、ポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れてっていうことですね。で、ここで何かっていうとですね、ステパノが尋問されてるんですね。で、前の章を見てもわかるようにですね、議会に引っ張っていって、でそこで、ここでステパノを殺すとか殺さないとかそういう感じなんですね。その時、ステパノはどうしたかっていうとですね、こんなところに連れてこられて困ったなとかですね、自己弁明に行って、私は決してカルトではありませんから、お許しくださいとか、そういうこと言ってないんですね。そうじゃなくて、逆にここに、議会に引っ張れてこられたのを良い機会にしてイスラエルの人々に自分、その惑わしの罪とかですね、自分たちの聖霊に逆らう罪を悔やためるようにと語ったんですね。で、このは一つの模範であるということを覚えておいてください。非常に残念なことではありますけども、神の民といっても一枚岩ではないんですね。しかもこの時、ユダヤ人とかですね、ユダヤ人という意味では、ここに言う立法学者も、プッサパノも同じなんですけども、しかし片方の、人は、プッサパノは真理を見、他の人たちは真理を見てないということがあります。で、その時に、ステパノは、ここを一つの機会として、議会に引っ張られたから、議会を訴えるところだから、ここでなんとか弁明というのは普通はそうですよね。今の裁判官制度見てもね、なんとかお命をお助けくださいっていうのは、それが裁判とかね、パターンなんですけども、しかし、聖書的には違います。ステパノみたいなパターンですね。良い機会にして、そして、証の良い機会にしてしまう。そしたら、多少でも救われる人は出てくるかもしれない。そういうポイントであります。で、そうなんですね。で、実際ね、ステパノの殉教をもとに、パウロがね、パウロが、キリストについていったりですね、無駄にはなりません。で、どうぞ、我々も、これから分かりません。今はまだ平穏ですけどもですね、分かりませんけども、しかし、このパターンだけは覚えていきたいというふうに思います。なぜなら、引っ張られたり、なんとか言われされたりというか、あるかもしれないけども、しかし、ポイントは、自分の同胞である、まあ、今では言えば我々の同胞であるクリスチャンに対してですね、過ちとか間違ってる、このまま行ったら裁きに入るぞということはですね、語るべきことは語るというパターンであります。で、レムナントはそういうパターンを、神様の憐れみによって、成し遂げさせていただけたらというふうに思っております。で、だからまあね、雑誌に、広告を載せてくれないなんてことは、へでもありません。それはもう、ほとんど、大体想定内でありますね。そうではあっても、だからってね、気落ちして、あそこは答えとかやめるって、そういうやわなことじゃないですね。そういうではあっても、警告が語るぞっていうことでありますね。だから、本は出しましたしですね、キリスト教書店にも渡しましたしですね、メールも出しましたですね、まだどんどんやっていくつもりなんですね。そういうことですね。これは、ステパノがそうなんです。まさに。そういうふうに、自分を破壊したりする兄弟たちではあるけども、しかし彼らが滅びるのは、それを、見るに忍びない。ステパノは見てるからですね。だから、言うべきことを言っていくというパターンですね。で、我々は、このステパノみたいになるかどうかわかりません。そんなに望ましいかどうかわかりません。ただ、このパターンだけはですね、やっぱり同胞に対して、別にこの立法学者とかパリサイ人とか大祭司は憎んでるわけじゃないんですね。彼らが明らかに滅びるのは目に見えてるから、語ってるパターンなんですね。どうか、議論を挑んでるとかですね、へりくつを言ってやり込みようっていうんじゃなくて、本当にステパノには見えてたっていう感じですね。だから、我々も、明らかに、キリスト教会の崩壊とかですね、裁きが目に見えておりますので、だから、 まあ、ステパノというほどではないにしてもですね、ステパノ の, この歩みの一端で、ほんの一端であってもですね、見習いたいと、そんなふうに思っております。で、そのステパノの弁明の一部ですけども、アブラハムのことを言ってるわけですね。アブラハムがカランに住む以前で、あなたの三節、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われましたということですね。で、アブラハムは、イスラエルの一番の先祖であります。で、新約の、我々はイスラエルなので、そういう意味合いでは我々の信仰の先祖でもあるんです。こういうふうに聖書が二重の意味合いで語っていることを覚えてください。アブラハムを学ぶことは我々の信仰のもと模範的な歩みっていうのを理解できます。そして、栄光の神がって二節に書いてあるのもですね、こういった言葉一つもやっぱり聖書って意味合いがあるんですね。ここで裁きの神がっていうと、なんかこうアブラハムの裁きについてぐーっと語ってる感じですけども、ここでは栄光の神がと書いてあるんですね。だから何を言いたいのかというと、まあ、私の理解ではアブラハムのこの歩みに従っていくなら我々も神の栄光を見ぞというふうに理解できます。そのように読み取れます。絶対それが正しいかどうか分からないですけど、とりあえずそう読み取れます。で、ポイントはアブラハムは何をしたかというと、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われたということですね。これに従ったということであります。だからどうぞこれを今の新約の時代においてもですね、我々メソポタミアに住んでないしとかですね、別にテントを持ってないしとか、そう言わないでですね、信仰的な意味合いでこのパターンをですね、踏んでいきたいと言います。で、あなたの年とってこれどうでしょうかね。今言うとね、まあ、自分の家に属している教会とかそうですかね。あなたの親族を離れって言うとですね、今の信仰のね、信仰の兄弟姉妹とかそういうところですかね。離れ、私があなたに示す地に行けということであります。だから、これは今でも通じるというふうに思います。で、何でもかんでも教会を出るということは言いません。しかし、本当に神様が言われたならば、我々がね、10年、20年通ってた教会であろうとですね、または親族、兄弟姉妹とどれほどこの、親しかろうとですね、本当に神が言われたら、その地に行くことが、皆さんが、神の栄光を見る、パターンだってことを見てください。で、アブラハムがずっと神の声を聞いててもですね、ずっとカルデアのウルっていうところに彼はいたんですね。結構、高度な文明のあったところらしいんですけどね。この都会生活が離れられないから、こんな田舎行きたくないって言ってしまうと、それだけで終わってしまう可能性があります。でも、皆さんが主の言われたことを聞いて、その地に行ったなら、本当にそれが主の言われた地なら、これは栄光を見るだろうというふうに思います。で、だから本当に信仰を持ってそうされてたなら、僕は栄光を見ると思って、ぜひ自信を持ってください。変な教会来ちゃったとか、騙されてきちゃったとか、そう言わないで、本当にそうだったら、栄光を見るかもしれないなというふうに思っていただきたいというふうに思います。で、私もそうでありました。前もうちょっと大きな教会でですね、知り合いとか、兄弟姉妹交わるも多かったんですね。でも私の前は一つは示されましたけど、一つは追い出されたんで、示された地に行ったかどうか、そういうパターンかどうかわからないけど、どちらにしても主の言われた方向に私も幸い行くことができました。で、教会の中で違う方向を示されちゃったんで、それをぐーっとしてたら行くどころか追い出されちゃった行かざるを得ないっていう方向に行ったんですね。でもこれは良かったというふうに思いました。もし前の教会とどまったら今みたいなことできないですね。なぜならメッセージ一つあって、みんな教会で作ったプリントがあるんですよ。で、プリント読まなきゃいけない本当のね、で書いたね、いろいろ仲介書の抜き書きとかですね、棒読みしてて、これのテープレコーダーじゃありました、こんなに読んでやってられるかと思わないでもないんですけどね。で、それで違うメッセージしたから、やっぱり追い出されちゃったんですけども、でもまあそれはそうですね。でも来ることによって人数もそんなに多くありませんけども、でも明らかに神様の技を見るようになって、神の栄光を見るようになったかなというふうに思います。で、今みたいにそうですよね、まあ、出版の働きだとかですね、または警告の働きだとかですね、やっぱり前のところに行ったら自分の親族というか自分の兄弟姉妹のところに行ったらできなかっただろうと思う。 ですね。でも主の言われた方向を行き、そして最初は清瀬って自分が前から住んだところにいたんですけど、その後府中の方を導かれてきたんですね。府中来たら確かにさらに働き進んだという感じがあります。セミナーも前はですね、清瀬の田舎で駅からさらにバスで10分か15分ぐらいですけどね、歩いて1時間ぐらい、あれそこではちょっと誰もセミナー入れても、あの田舎では誰も来ないかなと思うんですけど、だから言われたところに行くっていうことをポイントにあります。だから皆さんが主が本当に言われたら出てくって、実際に出てしまったら、その地に行ってしまったら、これは働きが始まるというふうに見ててくださいね。で、栄光を見るようになるんだ、そういうふうに書いてあるんですからね。示しに行け。で、アブラハムもね、実際に行ったんで、わからないけども、彼は行ったので、栄光を見ることができました。だから、主が本当に言われたならですね、これは、出てくるのに越したことはありません。どうぞ人間的な言葉で物事を見ないでください。私も追い出されて悔しいなと当時思っておりましたけど、でも、主の言われた地に行ったっていうことで開かれたんですね。だから皆さんが当初、なんでこんなことになってしまったとか、いろいろ思うかもしれませんけど、信仰を揺るがしずですね、揺るがされずにですね、見ていっていただきたいというふうに思います。そして、4節、そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりました。カランっていう地が2回くらい出てくるんですけど、カランという言葉を一応覚えてください。カランとは、ですね、丘とかですね、まあ高いところ、そんなニュアンスなんですね。だから、我々が今までの、教会の歩みとかクリスチャン生活の歩みですけども、で、そこからポイントの行くべきところに行くときに、カランっていう地を経由していくんですね。カランは高い、丘だとか高い地なんですね。だから、これは高いとか山とか丘とか、これ何を意味しているのか、聖書の中に時々出てくるんですけども、まあ、例えばイエス様は高い山に登って変貌山とか変わってきましたよね。だからこれは、やっぱり、まあ、信仰の高みとかですね、祈ってて、ぐーっとこう、精霊に触れていくとかですね、そんなニュアンスじゃないかなというふうに思います。ではどうぞ、皆さんが、必要に応じては、祈りを集中したりですね、本当に、真に精霊に触れるような高みに至って、そこから歩むべき位置に入っていくっていう、こういうパターンです。だから必要に応じて、祈り込みをするって大事ですね。我々も時々するんです。今回のね、出版のことも、2回ぐらい祈り込みをしました。弟子の嫁人たちですね。で、今回、雑誌を出そうかな。この出版のことは一段落したんで、雑誌を出そうかなということを、スタッフミーティングに祈りやって、おおむね決まりました。これももう一回祈り込みを持つつもりなんですね。このパターンであります。カランの地を経由して、ぐわっと示されたところに行ってことですね。で、どっか祈り込みを持たなきゃいけないんです。そこで予言とかですね、主観示しってですね、こういうパターンを覚えててください。で、4節で、ね、カルデア人の地を出てっていう、こういうことも、何気なく書いてあることも、意味合いがありますので、どうぞ覚えててください。カルデアとかですね、カルデアっていうのは、カルデアっていう言葉で思い出すのは、バビロンなんですね。カルデアの方、誉れバビロンとか出てきますよね。だから、バビロンとニュアンスがあるかもしれません。で、アブラハムは、そこの地にいるのを良しとせず、しかし、主の示されたところに行くって、こういうパターンがあるということです。今で言えば、ね、我々がアメリカ、バビロンの影響のキリスト教会にぐーっととどまらずにですね、あるべき地に行くってことですね。今回の本を読んだ人からもメールが来ました。エレミヤさんの聖書の暗号なんとかって本を読みました。私は、今20代ですけども、幼い時から教会行って、神田前経験説をずっと教え込まれておりました。で、反キリストは政治指導者だとすっかり思い込んでいたのに、あなたの本を読んで混乱してしまいました。一体これはどうなっているのかよく聞きたいんですけど、そんなメールが来たんですけども、私が言わせると、これはアメリカ由来の、バビロン由来のインチキ教理に、洗脳されてますねって答えたいと思うんですけど、あんまりわけわからないというか、向こうの人もわかんないんで、若干説明を加えたいかなと思います。ただまあ、すごいなと思うんですね。やっぱりバビロン、アメリカの影響ってすごいんですね。でも、カルデアの地を出たって書いてありますよね。バビロンの影響から出てくるっていう、こういうところにポイントがあるということですね。ぜひ見ててください。で、そして、そして、 4節の後半で、そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたということですね。だから約束の地に来たんですね、彼はですね。ところが彼は約束の地に来たんですけども、5節で、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのですって言ったんですね。で、ここで何が書いてあるのかよく理解してください。アブラハムに対してですね、神様は約束をされたんです。それはカナンの地であります。だけども、この地をですね、あなたの、またあなたのに子孫に約束の地として与えると言ったんですね。ところが、現実問題、アブラハムに何が与えられたかというと、土地、足の踏み場も踏む土地さえ与えられなかったって書いてあるんですね。現実にアブラハムが生きてる間、それこそ足の踏み場もないって言うと一坪もないですよね。一坪の土地さえも与えられなかったって言ってんだよ。そしてあなたの子孫がこの地を受け継ぐって言うんだけど、子供だ一人もいなかった、子供ない。そういうパターンだったんですね。だから土地はない、子供もない、だけど子孫がこの地を、受け継ぐって言ったんですね。だからそういうパターンであります。でアブラハムはどうしたかというと、約束、5節の約束をですね、神の言葉を信じたんですね。でこれは成就するようになりました。だけど現実問題、カーの目の前には受け継ぐ子供もいないんですね。でしょうがないから色で肉で頑張ってですね、ハガルを通してイシマエルとか産んだんだけど、これは災いになっちゃったりしたんですね。で土地もなかったんですね。でこれをしかしアブラハムの時には成就しなかったけども、それから400年も500年も経って、明らかにアブラハム、イサク、ヤコブ、ヤコブの子供たちとかですね、でイスラエルの子孫を通して何百年もした後、このことは成就しました。で信仰を持つ目の前でには何も成就しないとしても、しかし信仰を持つときにこのことはいずれ成就するということをですね、明らかにこの歌詞で語ってるんですね。アブラハムは何も持ってなかったし、現実では目の前に何の成就も見てないんだけども、彼は信仰を持って死んだんですね。で、これは成就した。そういうことを聖書が語っていることをどうぞ覚えてください。で、我々も、そういうことはあるんですね。何にも現実はない。何一つ起きてない。でも、神の言葉と約束だけある。で、その時に、何も現実はありえないし、また私がそんなことを、できっこない、例えば出版とか語られてもですね、私本なんか出したことないからできっこないと言ってしまうのは一つの答えですけども、しかし身を見るのは、たとえ現実何一つ成就しなくてもですね、しかし神様がなしてくださると信じるときに、これは結果が変わってきます。皆さんが何も現実見なくてもですね、でデムナントも自慢するわけじゃないですけど、そんな大きなことを成し遂げてないからのなんですけど、出版はもう何年も命がどのぐらい乗ってきましたかね。5、6年じゃ引かないですよね。もうあんまり、だからある人言ってました、出版でよくね、ずいぶん前から祈ってるような、確かにずいぶん前から祈ってます。本当お題目みたいなもの祈りの課題って言うと、私何かというと出版って言うんですけどね。でももう毎年毎年出版ってなんかそれってただの題目なのかって言われてもしょうがないんですけど、でもこれは信仰を持っていたつもりです。神様人目ここの時出してくれるってことですね。でとりあえず一冊出ましたよね。形になってきましたね。だからアブラハムと比べてもあるんですけど、我々も出版界にこれがない、出版社もないで、書くね、お金もないとかですね。書く内容は多少ありました。ツノベとかエレミヤでね、っていうこういう内容だと思ったんですけど。でも、やっぱり信じ続けていった時です ですね、やっぱ本は出ました。そしてこれもしかするとね、神様をうまく用いてくだされば一つの起爆剤になるかもしれないなと思ってるのに期待しております。まあ暗号の従事したりとかですけどね、そういう可能性も多いんですが、だからどうぞ我々はでもこれもアブラハムほどね400年も後に成就したとは言わないんですけど、しかし最低5、6年はずっと祈って目に見える現実は何もなかったです。明らかにない、骨もないしですね、お金もないしですね、ただ祈ってなきゃ、ところでお金ってどっから来るんだろうとかどうやって本って出すんだったっけとか分かんないですね。でもどうぞ結果は変わります。皆さんがそういうふうにあったときです。主から何か約束とか語りかけあったときですね。ずっと信じ続けるかどうか。約束とか語りかけあったときです。ずっと信じ続けるかどうかで、結果は違うんです。何もないじゃないかって確かにないんですけども、で現実に成就しそうな要素って何もない。確かにそうかもしれないんですけども、しかしこれをずっと信じ続けて、アブラハムは神を信じた。神の義、彼の義となったって書いてるんですけども、信じ続けるときに、やっぱりこれは、アブラムのときには、足の踏み場もなかったんだけど、カナンの全地を占領しちゃいましたね。そして一人も子供もいなかったんだけど、生まれる、可能性もないし、もう歳ばっかりとって100歳も過ぎて、奥さんも99歳、絶対生まれないぞと思ったんですけど、でも信じ続けたら、やっぱりその死んだようなね、アブラハムと奥さんを通してですね、子供生まれて、それがバーって広がって、カナンを占領しちゃったんですね。で、こうありえないことって実現するんですね。だからどうぞ、信じ続けていくっていうことですね。ここにポイントがあるということをぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。そして、ですね。6節、また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国で移り住み400年間奴隷にされ虐待される、そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く、その力は逃れ出てそこのところで私を礼拝する。アブラハムの子孫っていうのはですね、どういう経路をたどったかっていうとですね、アブラハム、イサク、ヤコブの時ですね、エジプトへ下ったんですね。で、その後その子孫は、エジプトで奴隷にされたんですね。で、刺激されてしまったんですね。で、これはイスラエル民族の一つの歴史ではありますけども、しかしこれは今の新約のイスラエル教会クリスチャンとですね無関係のことではありません。これは型であり、また例えなんですね。未来の予表であるというふうに思います。何を言ってるかというと、新約のクリスチャン教会もですね、エジプトに奴隷にされる、エジプトはこの世の、例えではないかと思うんですけども、この世に巻き込まれ奴隷、これは明らかに罪の奴隷と、奴隷は明らかに罪の奴隷と関係あると思う。罪の奴隷となっていくということは予言されているというふうに思います。で、キリスト教会の大きな問題っていうのはですね、エジプト化することであり、罪の奴隷となることであります。で、このポイントを覚えておいてください。そして、黙示録には書いてあります。ソドメ、エジプトと呼ばれる都って書いてあります。だから、黙示録の時代もエジプト化、エジプトで奴隷にされる、もっと家庭とクリスチャンが罪の奴隷となってしまうということは、無縁ではないんです。だけども、エジプトの裁きと書いてあるように、我々が罪の奴隷となっているときに、裁きに入っていってしまうということを覚えてください。しかしそこから解放されてくるという、こういうことにポイントがあるということをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で、どうぞ、いろんな方法で我々はクリスチャンはこの世の奴隷となったり罪の奴隷となっていますけども、でそれぞれ一つ一つですね、主に示されてそういったところから解放されていくということにポイントがあるかなと思います。私はある時はテレビのことを示されました。でテレビはね、何抜きなしに詰めてるんだけど、つい見てしまうっていうのは。で、やっぱり言うてると影響されちゃうんですよ。いろんな効能的なことですね。でもある時、私の家の事情もあってですね、テレビを見ないことにしました。で、そしてしばらくはどうなのかな、テレビ見ないとこの世から流行歌手の名前もわからないしですね、今のトレンドもわからないし、この世についていけないかなと思ったんですけどね、それから10年は過ぎてますけどですね、 大きな問題ありません。スカンと私の問題に関して。確かに今の流行歌手とかタレントってよく分かりませんけどね。よく名前だけ聞いたけど、どういう顔だか分かんない。モー娘って聞くんですけどね。モー娘ってどういう顔してるのよく分かんないんですよ。モーっていうか、牛じゃないだろうと思うんですけどね。分かんないですね。こんな感じですよ。でも、まあ、大きな問題ないですね。で、まあ、そんな風にしてですね、何言って、まあ、別にテレビ見るから罪だとまだ言いませんけども、だんだんだんだん解放されていく。そうするとだんだんやっぱり、死の方法でですね、いろんな、逆にこの世からはちょっと、疎くなってもですね、しかし神様の働きに入っていったりします。だからどうぞ。しかし、問題は、繰り返すようですけども、今のクリスチャンの問題はエジプト化していることであります。これはこれから裁きになっていきます。で、エジプトの、出エジプト記を見るとですね、エジプトに十の裁きが下されたって書いてあるんですね。その箇所をですね、皆さんが出エジプト記を読んだ記憶を思い出してみてください。明らかにこれみんな霊に関しての、裁きなんですね。例えば、ナイル川が血に変わると書いてあるんですね。ナイル川は聖霊の川であると思うんですけども、これは血に変わって気持ち悪いですね。血は飲めないとか、悪霊に変わるってことであります。で、また、カエルがうわっとこの押し寄せてきてですね、そして、パロのね、寝台までうわっと押し寄せてきたらいかにも気持ち悪いけど、カエルは黙示録によれば、カエルのような汚れて霊出てきます。これも明らかに悪霊なんですね。それとか、ね、ハエが、ブヨって言うけど、ハエなんですよ。ハエがバーッとこう飛んでくるって書いてあるんですけど、ハエもね、ベルゼブ悪霊は、これ、ハエの王って言いますよ。これも悪霊なんです。だから、ヒョウがね、バーッと飛んできて、そして、牛を撃って殺したとかなんですけどね、ヒョウは、水が、雨の水が変わって氷となり、災害となるものですけど、これは、恵みの雨である精霊の働きが、ガーッと精霊ならぬ悪霊になっちゃって、ガーッとこの人を殺すような、これもやっぱり霊的なものであります。だから、エジプトの裁きって明らかに霊的なものなんですね。だから何を言ってるかっていうと、今、おかしなリバイバルが起きてるんですよ。これ、エジプト化した民への裁きなんです。で、この世についてる、クリスチャンは、精霊なる悪霊を受ける、そういう時代に来ちゃってるんですね。だから、黙示録の通りのことが実現してるんですけども、誰も見てないんですね。エジプトへの裁きは今、目の前で起こられてるんです。精霊の第三の目とかみんな引っかかってて、これは、かつて、出エジプト家で予表されてることが実現してるんですけども、誰もそれを見ないんですね。だから怖いことですよ。だから皆さんが見るならその目は幸いであります。実現してるんだけど誰も見てないっていう感じですね。だからどうぞ聖書はですね、真剣に死の恐れを持って見ていくときですね、いろんなことが示されるっていうことですね。で、まぁ、ちょっともう一つぐらいで終わりにしたいと思うんですけども、8節、また神はアブラハムに火星の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクは生まれました。から8日目にイサクに火星を施しました。それからイサクにヤコブが生まれ、ヤコブに12の族長が生まれました。で、火星という言葉をどうぞ思い出してください。で、火星の契約なんですね。で、契約ってどういうことかというと、片方が契約を守れば、片方をするということですね。例えば私は賃貸契約をね、今の住んでる団地でしてますけども、あなたが家賃8万円払えば1ヶ月住めますって、そういう契約ですね。同じように、このイスラエルの民は、神と割礼の契約を受けます。そして、もし割礼を受けない者は、イスラエルの民の間から断たれるという契約なんですね。何言ってるかというと、これは新約のイスラエルであるクリスチャンに対して通用します。我々がもし心に割礼を受けないのなら、我々は新約のイスラエル、クリスチャンとして見なされないということです。民の間から断たれるということは、クリスチャン、民じゃないということですね。だから、死活問題なんだということを覚えてください。皆さんどうか、きちんと割礼を受けるということを覚えてください。これは割礼は何かというと、肉を切り離すという意味がありますけども、生まれつきの力に耐えられないということです。簡単に言えばですね。どんなことでも、精霊によって行うということですね。これをきちんと、割礼がきちんと、なされるように、我々がこのことをきちんと確立しないとですね、民の間から断たれる。神の前にクリスチャンとして見なされないっていう可能性がありますので、ぜひこのことは 覚え、また実行していきたいと思います。具体的にどういうことかというと、まあね、どんな皆さんが有能であろうと、話し方がうまかろうとですね、計算がもう、コンピューターのね、暗算がうまいとかですね、あらゆることに秀でていたとしても、どうぞ生まれつきの力に頼らずに、肉の切り離すわけですからね。しかし、精霊にあって、どうぞ行ってやってください。その時、皆さんの活で、心の活では実現するようになります。で、私なんかもそうであります。私なんかは自慢ではありませんけど、昔から話すの下手でした。今も上手いとは思いませんけども。で、大抵、教会とか、時々証しの時は、ね、大抵、パニックってですね、何言ってるのわけわからなくなっちゃうんですね。困ってしまうんですね。で、だから絶対牧師とかメッセンジャーにならないと思ったし、誰もなれという人もいなかったし、私に推薦する人もいなかったんですけど、今はこんなことをやってるんですけども。でも、やっぱり、そういうこともあったんで、私は自分の肉の力に足らないことにしました。で、自分で話すの大抵話すと、わけわかんない話になっちゃうし、なんか死に滅裂の話になっちゃうから、死に頼りにしたんですね。割礼をするにした。生まれつきの肉がね、そういう話、下手だったりして、それに頼らない。死に頼るってことですね。そしたら多少は分かるようになってきたみたいですね。今自分で言うよく分かりません。未だによくちゃんと喋るというかどうか自分のことなんでよく分かんないです。で、CD 注文したもですね、した人もですね、こんな話は二度と聞きたくないって突っ返してきたりって、今とかあんまりないから、何というか分かるぐらいのレベルであると思うんですね。だから、どうぞ、どんなことであってもですね、肉、生まれつきの、割礼は生まれつきの肉を切り離すという意味があります。だから別にそれは喋ることだけではありません。判断においても、理解においても、聖書を読み込みにおいてもですね、どうぞ例にあって理解して行っていく。今は明らかに肉の力に頼るがゆえに、聖書をちゃんと読んでない人、今じゃ見分けてない人たくさんいるんです。肉の目とか肉の判断に頼っているんです。割礼を受けてない。だから見てないんですね。でもどうぞ、私たちはですね、今のうちは見分けて、主の栄光を見たいと思います。じゃあ今日はここまでにしたいというふうに思います。